今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時から東日本チャンネルでお送りする今ここ体ラジオ、今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援していきたい、そんな番組をお届けします。本日はネイリストの久形由紀さんをお招きしております。由紀さん、よろしくお願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。ということで、ゆきさん、本日よろしくお願いいたします。ネイリストの久形由紀さんということで、ちょっとね、ご自分でも自己紹介の方をお願いいたします。
はい、今銀座と京都の方でネイルサロンマニネイルを経営しております久形由紀と申します。もともとは小学校教員をやっておりまして、そこからの転職でネイル業界に入っては10年になっております。で、ネイルサロンに5年ほど勤めた後に独立しまして、でその間にニューヨーク、とパリと海外でのネイル経験を経て、現在は先ほど申しました通りの2店舗を経営しております。で、今年の5月に日本のネイリストさんが海外によりこう出ていくきっかけ作りをしたいと思って、一般社団法人海外ネイル協会を設立いたしました。
実はね、ゆきさんと私ととても近いところにね、はい、そうですね、サロンがあったっていう感じですよね。今は4丁目の方にサロンがね、はい、
ちょっとブロックをスライドしただけのもうほんの近くの引っ越しなんですけど、
もともと1丁目同士で、はい、本当にね、はい、近所だったんですよね。はい、ね、ゆきさんとお会いしたのが多分ね2013年の、はい、東銀座にサロンをオープンされた後、
はい、したばかりの、はい、
ですよね。その時に、ある、ポータルサイトの勉強会みたいなところでお会いして、はい、でその後懇親会で名刺とか交換してて、はい、なんか近いみたいな、
住所が
住所がすごい近いとかなって、はい、で、それが、まあ、サロンオープンされたということと、はい、あと、まあ、近いっていうところがすごくびっくりしたところなんですけれども、はい、ニューヨークにもね、短期留学されてたということで、はい、留学をされたその後に、はい、サロンの方オープンされてということで、はい、まあ、ニューヨークつながりという感じで、はい、時期がねちょっとずれていて一緒ではなかったんですけれども、はい、ニューヨークでも留学されてということです。それと、まあ、教員を経てということなんですけれども、はい、私も日本の大学では教育学部だったので、そこもすごく、ね、近いなっていう、はい、ところがあったんですけれども、なんかやっぱりね、教員を、はい、経てっていうのは私もそのキャリアチェンジっていうところに結構運勝みたいなところはあったんですけれども、はい、なかなか教員ってなるのに時間かかるじゃないですか、はい、ね、大学も行かなきゃいけないし、教育実習も行きましたよね。はい、ね、それで、教員生活ってどれくらいだったんですか？
教員はもう、はい、新卒からのこう仕事だったので、うん、はい、2年ほどの日本の、はい、ペーペーのままで退職はしたんですけれども、うん、
そこからなぜネイリストに？
そうですね、もともとはもうずっとまあ教員を目指して大学進学もして、はい、そこで教育実習も経た後に、うん、教員には就かせてもらったんですけど、はい、なんかその間にやっぱり子どもたちの、その人生にこうの、その人格にこう沿う大事なお仕事だなっていうことを感じた時に、
ですよ、本当に
そうですね、
その時期ってね、はい、 小学校ってすごい1年が長くって、
あ、そうですね、うん、
1年間教員の担任の先生とかなってくると本当に密接なつながりもあるし、うん、だからもう全然忘れない存在でも、
そうですね、う
ん、ありますもんね。
その時にもともと、まあ私自身がいろんなことにこう好奇心旺盛ですし、はい、まだまだまあ23、4歳でやりたいこともあった時に、うんうん、まあ一通り一回こう教員の世界を出てやりたいことを全部こうやった後にまたこう戻ってもまあおかしくないかなっていうことと、別にこう教員の仕事が嫌だから転職したっていうよりはもっとこう若いうちに違う世界を見たいなっていうので飛び出したっていう感覚ですね。でも
先にやりたいことやっちゃいみたいな。
そうですね。でまだもう先のことはちょっとわからないですけど、まあまた教員に戻るために今過ごしているっていうわけではないんですが、まあ例えば50歳とか自分が経験を積んで年を重ねた時にまた改めて教員の世界に戻ってもいいかなっていう、まあ、ありがたいことに国家資格があるの で、はい、でそういう気持ちでは退職はちょっとまあ何でしょう、退路を完全に立っているわけではないんです、うん、潔くはないんですけど、うん、私には結構そういうキャリア転換っていうのは、はい、向いてたなっていうのは今も思いますね。
そのネイルをやろうと思ったそのきっかけっていうのはどういったことだったんですか？はい、
そうですね、もともと絵を描いたりとか、はい、細かいことを描くのが好きで、うんうんうん、で高校生の時も教員のその教育学科の方に進むか、あと美術大学の方に進むかをちょっと悩んでた時期があったんですね。はい、で自分のこう描いたものを表現するってことは小さい時から好きだったので、それをこうまたお仕事にできるっていうことと、あとは芸術家さんとまた違うのが、うん、対人と の、 コミュニケーションを取りながらデザインを仕上げていけるっていう仕事に魅力を感じて、私自身はピアノをずっとやってたので、ネイルサロンの常連だったりとか、ネイルサロンがすごく好きっていうわけではなかったんですけど、うんうん、はい、ネイリストっていう職業に魅力を感じて、で教員で働いていた時にネイルスクールに通って、うんうんうん、就職いたしました。
はい、まもしかしてその人を生かせ、その人を生かせてあげる、はい、その人を輝かせてあげるということで、はい、何かその芸術的なものというよりはどちらかというと人を、はいを、はい、よく形成していくじゃないですけれども、はい、そういったところに通じるところはあるんでしょうかね。
そうですね、さっき の、 その教会の話もそうですけど、はい、私自身がそのアーティストというか自分をこう出すというよりは、なんか喜んでもらえる相手とか、相手がこう幸せになってもらえる何かこうお手伝いよっていうところは、はい、やっぱり競技の時からは変わってないのかなとは思いますね。
その人が幸せになるためにやっぱり指先とかがね、綺麗になるだけでやっぱり心ちょっとね、上がりますよね。
そうですね、
私もマッサージをやってる上、あんまりこうネイルとかができないんですけども、実は足の方のペディキュアはずっといつもやってるんですけども、
素敵ですね
こっそりと。でもそれだけでも色が変わったりとか、それだけでやっぱり女性としてはちょっとね、嬉しくなったりとか、
そうですね、
なんか多分目に見える、指先が綺麗だと、それだけでちょっと女性的に女性性が上がったりとかっていうところは、あるかもしれないですよね。でそこでネイルを、習われて、でその後留学したっていうのは、これはネイルは関係あるんですか？
そうですね、留学をするのが、サロンで勤めた後だったんですけれども、その教員を辞めてネイリストになるときに、友人とニューヨークに旅行に行きまして、その時に初めてニューヨークに行ったんですけど、になんかすごいそこの街にパワーを感じて、私もこう海外で働けるようになりたいなって直感的に思ったんですね。でその時に、今からネイルサロンで働くっていう前だったので、いろいろネイルサロンを現地のを見ていると、やっぱり日本たくさん需要はあるけれども、日本のネイルアートの方がやっぱりこうすごく繊細だったりとか、技術力は高いのかなとも感じつつ、私はプロとして働く前だったので、ぼんやりと思っていて、で その就職するネイルサロンどうしようかなって迷ってた時に、はい、あのニューヨークに本社のあるネイルサロンが、うんうんうん、東京にもあって、はい、そこを見つけたので、まあ、ここに行くともしかしたら何かこう海外へ行けるチャンスがあるかもしれないなと思って、うんうんうん、でそこに就職をしまして、うん、で最終的には、まあそこで一緒だった元々のその上司がニューヨークのその本社の方に営店をして転勤をしていたので、はい、そのまあ上司を訪ねて、うん、そこでの研修と、うん、あと留学と、うん、まあ語学留学も含めて、はい、あの退職した後に行ってました。
あ、なるほどなるほど、はい、いや本当に、ね、ニューヨークの街っていろいろ元気がもらえる、はい、
そうですね、うん、
ところでもありますし、はい、私はニューヨークでもネイルサロンに、まあ、味だけなんですけどもね、はい、行ってましたけれども、うんうん、その当時、まあ、2000年代なんですけれども、その当時でもなんかあんまり日本の方がやってるサロンはあんまりなく、うん、少なくて、はい、1件2件ぐらいかな、うん、でもやはりすごくその技術の高さっていうのは、うん、違ってましたね。
そうですね、
結構ひどいですよね、海外のネイル、はい、自分でやってるのかなと思うぐらいの、うん、なんか激しくはみ出したのとか、
う
ん、
そうですね、
結構荒かったりとか、はい、ね、ありましたよね、
はい、うん、ニューヨークに行った時も私もネイルサロンで研修をしたりだとか、はい、まあ、自分がお金を払っていろんなネイルサロンに、うん、1週間に何回かは行ってたんですけど、はい、どちらかというと日本のように高い技術を求めるというよりは、うん、まあ、手が出しやすい料金で、はい、でもデイリーに時間短縮で、何でしょう、自分でもできるけどやってもらうっていう感覚なのかなとは思いましたね。
それは本当にみんなね、はい、日本の人たちには考えられないぐらい、うん、不吉祥さんが多いと、
そうですね、
思いますので、はい、恐ろしくはみ出したのをね、やってるペディキュアとかやってる人って地下鉄乗っててじーって見てすごいなとかあるんですけども、はい、そういうところで本当に日本の人たち、うん、平均的な技術がすでにも高いし、はい、それ以上に皆さん の, そのやってる細かいところとか、うん、あと心遣いっていうのが、はい、全然やっぱり世界に通用していくものだと思いますし、うん、はい、本当にそれをねどんどん引き出してほしいなと、
はい、発信していきたいですね。
と、はい、いうのはね、本当に、はい、ゆきさんにやってもらいたいことなんですけども、ちょっとねこのね、一般社団法人海外ネイル協会 の,、はい、代表理事であります、はい、ゆきさんなんですけれども、この、海外ネイル協会っていうのは、はい、どういったことをやられるやっている協、はい、会なんですか。
はい、主に日本のネイリスト、海外に行きたいネイリストさん、はい、海外に興味のある日本のそのネイリストさんにのための協会でして、うん、でそのネイリストさんが海外に行く時の情報源だったりとか、はい、何かそこの、うん、そこの架け橋というか、うん、そこに発信できる何かこう場所を、うんうん、場所とかそのお仕事をこうつなぐことを目指している業界です、うんうんうん、でこれ自体は私がサロンを独立した後に3年前にパリに1年渡航したんですけれども、はい、その時はこう自分の技術を海外でどれぐらい評価されるのかということと、まあ、単純に自分の技術のみで海外で生活してみたいなっていう思いがあって渡航した時に全くやはり情報源がなかったりとか、うん、自分がこういうのがこの時にあればもうちょっと踏み出せたかなとか、まあ、現地に行ってやっぱり苦労したこととか嫌だなと思ったこととかをそれを後々まあ戻ってきてからこれからこう行きたいっていうネイリストさんのために何かこうサポートとしてできればいいなとは思っております。
こういう人がいると本当に助かると思うんですよね。やっぱり海外に行った経験のある方とかだと、はい、今ではねすごく、うん、インターネットが発達していろいろと自分で調べられることは多いかもしれないんですけれども、はい、やはりそこを後押ししてくれる人とか、うん、どんな風にやっていったらいいのって全くわからない時に、うん、聞ける人がいるっていうのは、うん、インターネットがどんなに まあ便利に使えたとしても、はい、生の声を聞いたりとか、
うん、 そうですね、
その人が持っている何かやりたいこととか、はい、ポテンシャルみたいなところを、うん、何かしらサポートしてくれる、はい、話を聞いてくれたりとか、うん、そういった人がいるっていうだけでも、うん、とってもありがたい、
そうですね、う
ん、心強い存在に、うん、なるんじゃないかと思いますね。
まあ、私もこう全てを知っているわけではもちろんないですし、うん、はい、教えてもらうことも日々たくさんあるんですけど、はい、やっぱりまあもちろん自分で海外に行きたいという人はある程度のこう調べたりとか自分で動く力っていうのは長けている方は多いと思うんですが、う
ん、本当にそれは、ね、必要なんですよね。
そうですね。でもこう自分の限られたこう時間の中で経験できることなんて本当にたかが知れてて、うん、そうなった時に知らない世界を知っている人から話を聞くっていうことが一番目指しているところへの行く近道だとは私は言ってすごく感じたので、うん、そういうところをシェアしたりとか、うん、学べる場っていうのを提供できたらなとは思ってます。
まあやはりね、こういいものをやはり海外で、はい、発信していくっていうことは、うん、日本にとっても、はい、すごくね、はい、いいことっていうかね、
そうですね、
うん、そういったことでどんどん日本のいいところをね、うん、海外の人たちに知ってもらいたいっていうところはありますよね、はい、そして、10月でしたよね、この10月に、はい、パリで個展もやられてるんですよね、はい、すごくそれも興味のある話なんですけれども、
はい、ありがとうございます。
どんな感じだったんですか？
この個展自体は、はい、今年ちょうど日本とフランスが友好160周年を記念して、はい、ジャポニスム2018という美術のイベントを9ヶ月間開催してるんですね、はい、でその間に、まあ、メディアで大きく取り上げられているところだと香取慎吾さんの個展をルーブル美術館の地下でやったりですとか、うん、あとは歌舞伎だとか歌舞伎の公演だったり、はい、この間はセーラームーンの公演をパリでやってすごく好評だったりっていうことをコンスタントにもう毎日毎日やっている中の一つ その日本の芸術美術を紹介する個展のチームにネイルアートとして参加させていただきました。
そのネイルアートっていうのはどういうものなんですか？
は
い、
ネイルアートは、はい、日本からアートがすごくこう上手なネイリストさんを12人ほど、ちょっと今回は初めてのことだったので声掛けさせていただいて、うん、で出展したんですが、主にテーマは決めずに皆さんそれぞれなんか額も自分のそのオリジナリティをこう出しての出展だったんですね。
ネイル、チップ、
ネイルチップです。はい、ネイルチップ
に、
はい、ネイルチップの上にアートをして、うん、はい、でそれを何でしょう、それを直接つけるというよりは、うんうん、もうこれぐらい鑑賞用の、
まあ、アートとして
発表の、はい、
うん、見る
ものでの展示ですね、
うんうん、へー、面白そうですね。
そうですね、ここまで海外に日本のネイルアートをこう展示用に出してるっていうところは今までなかったので、で今回のそのやったこととかもやっぱりはネイル、私自身がこうネイル業界でも日本でもネイリストさんも山のようにいるんですけど、はいはい、そういう中でもあと興味を持ってくださる、まあ、業界者さんだとか、うん、他の、まあ、大手のネイル関係者の方とかも興味を持っていただいているので、うん、もう少しちょっと私も宣伝力が足りないので来年以降続けていければいいな、でパリに限らず、はい、いろんな国で発表できる場を作れればいいなとは感じました。
それはパリに行かれてた時に、はい、何かしらそこでの、はい、つながりがあったからできたものっていうことになるんですか、それとももう今回本当にもう、はい、ゼロからスタートしてそこまで。
そうですね、うん、まあ、つながりもなく、そうです、つながりもなくはないですね、はい、まあ、私が今回その協会を5月に設立した時に、はい、こういうパリでのイベントがあるっていうのを声かけていただいたので、うん、そこで、まあ、私も例えばそれがニューヨークとかロンドンだったら、うん、ちょっとやはりそのギャラリーの場所がどういう位置にあるのかとか、うん、どういう規模でのあるのかってちょっとイメージが湧きにくかったんですけど、うんうんうん、やっぱり1年間住んでたパリだったので、うん、なんかこういうところだったらこういう人たちが来てある程度こう人が盛り上がる会だなっていうことは判断できたりとか、うんうんうん、あとは今回の個展を会議中でもやっぱり向こうで親しくしていた、うん、 友人だとかお知り合いの方が皆さん足を運んでくださったので、はい、そういうのはすごくパリであったので心強かったなとは思いました。
土地感とかその空気感とかっていうのが ね分かってるとまた少しね、はい、なんかイメージがつきやすかったりするかもしれないですよね、はい、またパリ以外でもやりたいとかってありますか？
パリ以外でも、うん、そうですね、今回ちょっと私も初めてのことで、はい、どれぐらいこう本当にネイリストさんが作品を出してくれるのかとか、うん、個展の反響とかもすごく気になったんですけれども、うん、インスタグラムの方で、うん、協会のインスタグラムで個展をやることをいろいろ紹介していると、はい、私もこう今度やるときは出したいですとか、うん、結構多くのネイリストさんが興味を持ってくださって声をかけていただけるんですね、うんうん、なので来年以降は今回はそこの美術個展に交えさせていただいたんですが、はい、ネイルの施術も含めてのネイルの独自の個展をまずは来年パリでやって、うん、その後、ある程度のこうに主要都市、ロンドンだとかニューヨークっていうところでも、はい、私一人ではちょっとできないことなんですけれども、うん、出していければいいなとは思ってます、うん、
その関係者の方もし聞いていらっしゃったら、はい、ぜひご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
日本人だからっていうところもあると思うんですけれども、はい、その海外での反響どんな感じでした？
今回はフランスだったんですが、はい、フランスはもうもっぱら一色塗りとかシンプルなデザインが多いので、うん、ネイルっていうところでここまで細かいアートをするっていう概念がないので、まずそこにすごく驚かれましたし、うん、ですごいアートのことも褒めていただいたりとか、うん、皆さんこう写真に収めて、うん、高評価だったと思います。であとはデイリー日常的には細かいアートはしないんですけれども、うんうん、こういうとこ今日施術を、うん、ネイルをやってもらえればよかったとか、うん、その実践をどうやって作るのかを見てみたいっていう、うん、そこのライブ感を求められる声も多かったので、うんうん、そういう意味もあって来年はそこに出展しているネイリストさんに何名か来ていただいて、うん、でそこでサービスとして提供できる場を作りたいなっていうのは感じました、う
ん、でもそれはちょっと見てるとやってもらいたくなってしまうっていうのはね、ありますよね。でも、うん、なんかそれが日本から発信できるっていうところは、はい、なんかいいですね。
そうですね。
で本当にまた日本の中でもそういったことを、ね、はい、やっていかれても、はい、また広がっていくというか、反対にそれに参加できるネイリストさんを増やしていったりとかすることにもね、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっと先ほどもお伝えしましたこういうことをこうやっているのが多分私が知る限りネイル協会では今のところないので、はい、そういったところで今回出展したネイリストさん自体も日本から5名フランスに渡ったんですが、これがきっかけで初めてこうフランスに行ったっていうネイリストさんもいましたし、うん、はい、やっぱり直に自分が行ってで現地でフランス人の人現地の人からの感想を聞いたりとかすることで、うん、やっぱり今まで知らなかった世界を見れたっていう感想が、うんうんうん、はい、私は協会を立ち上げた利用に尽きるというか、うん、向こうの人にしてもらうことも一番大事なんですけど、うん、一番私がこうやりたいことが日本のネイリストさんの世界観を広げて、うん、やっぱりそこの経験値を上げれたっていう言わってもらえることが一番嬉しいので、はい、そういう意味では今度は、今回はちょっとサービスは何もしなかったので、はい、いったネイリストさんが少しでもこう、そこで収益だとか、うん、お仕事っていうのを作れる、うん、機会は作りたいなっていうのは思いました。
なるほど、なるほど、はい、ではちょっとねここでねジングル挟みまして後半に入っていこうかと思います、はい、夢のため今日はネイリストの久方由紀さんをお迎えしております、こういった海外と架け橋になるという、はい、この一般社団法人海外ネイル協会の理事をされております。今後ねもっと大 きな、なんか将来の夢とかありますか？
将来の夢、うん、そうですね、うん、あのできるかどうかはわからないんですが、はい、あの先ほどものやっぱり教会の一番が日本のネリズさんの、あの世界を広げたりとか、その海外とつなぐっていうことが目標なので、はい、来年のラグビーワールドカップだとか、うん、2年後です東京オリンピックの時に、うん、あのスタジアムだとか、はい、そこ の, あの来る観客の人向けのネイルサービスを、うん、あの提供できる場を教会の方からつなげていけたらいいなっていう、うん、ちょっとい
い、ね、
はい、まだわからないですけど、うんうんうんうん、ちょっとそこの目標は掲げながら、うんうん、一応今年は、12月にホノルルマラソンに、はい、ホノルルマラソン前 の, あのエキスポにネイルブースを、はい、3日間出展しまして、はい、でそういうところで、あの国際イベントとこのうちの海外ネイル協会をこう、うん、ジョイントするものっていうのを、うん、ちょっと来年のラグビーワールドカップとオリンピックに向けて PR できる何かがあればいいなとは思っております。
すごい、なんかだんだんと世界が広がっていく感じですね。ゆきさんにとってこのネイリストのお仕事ってどういうことが楽しいですか？どういうものですか？はい、
私自身は、サロンワークでネイリストとしても10年ほどにはなるんですけれども、はい、やっぱりまあ一番は自分がこうやったことがお客様から直接こうダイレクトに喜びが伝わってくるっていうことは、やっぱりこう毎回すごく幸せだなと感じることですね。でやっぱり自分が初めてネイルアートをお客様としてこうやってもらった時に、こんなにも自分の爪って目に入るんだって思ったんですね。はい、何もしてないと何もしてないとこうなんてことのない爪なんですけど、やっぱりネイルをこう綺麗にしていると、ふとした時にこう 目に入るんですね。
確かに。
でお化粧とか髪型って鏡を見ないと綺麗にしているって感覚は確認はできないですけど、唯一ネイルって、あ、私ちゃんと綺麗にしているっていうことを鏡を見ずに確認できるアイテムだと思うので、そういう意味では女性の来てくださっている女性の生活のもうほんの少しの何か幸せの種になっているのかなとは思っております。
素晴らしい、
はい、
夢の種で幸せの種
を、そうですね、はい、
巻くという感じでしょうかね。あ、なんか素敵なお話いっぱい聞けて、あ、よかったです。ちょっとねエンディングに参りましょうか。ではですね、もう皆さんすごくね、このゆきさんに興味があると思うので、どうやったらゆきさんを知ることができるんですか？コンタクトの仕方。
ホームページの方でも、はい、マニネイルと海外ネイル協会でも設立はしている作ってはいるんですけれども、はい、主にインスタグラムのマニネイルで検索していただくと、はい、こちらで主にネイルアートなんですけれども、はい、何かあればメッセージなど送っていただければ。
はい、マニネイルはカタカナですか、それとも、
ローマ字で、
うん、
はい、MANAIL ですね。ネイルです、はい、
じゃあマニネイルさんということで、はい、そこで、インスタグラムで、
はい、うん、
で検索してみてください。
はい、
本日は本当にどうもありがとうございました。
なん
か短い時間でもっといっぱい聞きたい感じですけれども、はい、ぜひぜひこれからもね海外に向かって羽ばたいていってください。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは皆さん、今年はね、これがまあ最後の放送になると思います。皆さんにとってもね、来年が良い年になりますように。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。